フロム壱岐市行政情報6ページ。市の政策。壱岐市の行財政改革。総務課総務班。電話 48-1111。これまで行財政改革の推進については、総人件費の抑制や無駄遣いストップなど、職員一丸となって取り組んできました。その推進については、21年度から23年度までの具体的な取り組み項目116項目を示した壱岐市行財政改革実施計画集中改革プラン第2次改定を策定し取り組んでいます。その主な内容は次の通りです。括弧1サービス向上のための事務事業等の見直し政策評価の実施、市立病院改革の推進等36項目。括弧2、時代のニーズに即応した組織機構の見直し、組織機構の整備、学校統廃合の推進等7項目。括弧3、定員管理の適正化、適切な人員配置と人事管理、定員の適正化、職制の見直し等10項目。括弧4。計画的、効率的な行政運営と職員の能力開発。目標管理制度の推進。体系化した職員研修の推進等8項目。括弧5。行政の情報化等による行政サービスの向上。ホームページの充実。出前講座の実施等4項目。括弧6。市民参加の促進と支援。コミュニティ行政の見直し。校長機能の強化等14項目。括弧7。財政の適正かつ健全な運営。総人件費の抑制。無駄遣いストップの推進。経常経費の削減。市税等の滞納額の縮減、当該通勤推進等37項目。これら116の実施項目について積極的な取り組みを実践してまいりますので、市民皆さんのご理解、ご協力をお願いします。なお、詳細については、本計画を含め、市の各種計画を各庁舎窓口に配置していますのでご覧ください。暮らしと住まい。市税等滞納で動産差し押さえと購買会実施。税務課納税特別対策班。電話 48-1111。市税等を長年滞納し、長崎県地方税回収機構に移管した滞納者のうち、何ら納税意思を示さない滞納者に対して、昨年から国税徴収法に基づき、滞納者の居宅の捜索を行っています。市税務課の職員と県の職員で滞納者の自宅を訪問し、家人、家は家、人は人、家人に居宅を捜索する理由などを説明した後、居宅の捜索に着手し、今年の9月末現在で十数件行い、約400点の動産を差し押さえました。これらの差し押さえた動産は、今までに地元購買会2回、インターネットオークションを3回開催し、購買代金を税に充当しております。インターネットオークションについては随時開催しています。市では、これまで公平な税負担と税収確保を目指して滞納処分を行い、給与や不動産などの差し押さえを実施していますが、財産が発見できない場合、居宅や事務所を捜索するといった徹底した滞納処分を今後とも強化していきます。当面の予定、12月初旬、地元購買会開催。写真が4枚あります。1枚目と2枚目は、 差し押さえた動産の一部が写っており、3枚目と4枚目は地元購買会会場の様子が写っています。写真終わり。ウニのぼっかけ丼が表彰。観光商工課、観光島づくり推進班。電話 44-6111。旅行情報誌、九州じゃらん。西日本新聞社、テレビ西日本が主催する、九州ご当地グルメグランプリ2010において、壱岐のウニのぼっかけ丼が第2位を受賞しました。九州各地から150品がエントリーされ、じゃらん市場などで41日間にわたって読者投票が行われた結果、並み居る人気グルメが出品する中、堂々の570票を獲得しました。なお、表彰状のデータをいただいておりますので、店舗等へ掲示するなど、必要な方は観光商工課までご連絡ください。写真が2枚あります。1枚目、説明文、アジア太平洋フェスティバル、福岡市での表彰式。説明文終わり。二枚目は賞状です。説明文、堂々第2位を受賞。店舗等へ掲示される場合は、こちらのデータになります。説明文終わり。健康と福祉、年金受給権者の死亡、健康保険課、国保介護年金班、電話 45-1111。年金を受ける権利は、本人が死亡するとなくなりますので、年金を受けている方が亡くなられたときは、死亡届の提出が必要です。この届出が遅れますと、年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。なお、亡くなられた方が、まだ受け取っていない年金があるときは、生計を同じくしていた遺族の方からの請求によって、その年金が支払われます。請求できる遺族の範囲、順位は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟、姉妹です。教育委員会だより、新しい外国語指導助手の紹介。市では外国語教育の充実を図るとともに、青年交流による地域レベルでの国際化の促進を図ることを目的とし、4人の外国語指導助手を招き、市内小中学校の子どもたちに英語指導を行っています。2学期から新しく1名の方が着任されましたのでご紹介します。アメリカ合衆国ノースカロライナ州出身、ジェフリー・ペイジさん、23歳。顔写真があります。説明文、よろしくお願いします。説明文終わり。子供の頃から日本の文化や習慣に大変関心があり、アメリカの大学で日本語を学びました。いつか日本に住むことが夢でしたので、こうして外国語指導助手として壱岐に来ることができて大変嬉しいです。初めて訪れた壱岐の印象は、自然がとても美しく、皆さん親切な方ばかりで、本当に素敵なところだと感じました。そして夏休みから何回か学校を訪問しましたが、生徒たちは明るく意欲的で、これから英語はもちろん、アメリカの文化や習慣についてもたくさん興味を持ってもらえるよう頑張りたいです。私自身、日本語はまだまだ不慣れですが、これからどんどん壱岐に住むたくさんの方々と触れ合いながら学んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ジェフリー先生は市内4町のうち芦部町と石田町の小中学校で指導にあたります。学校給食物資納入業者の登録申請について、23年9月1日から運用開始する 壱岐市学校給食センターへ給食物資を納入される業者を募集いたします。希望される業者は登録申請書を提出してください。受付期間22年11月1日月曜から19日金曜日まで、有効期限23年9月1日から24年8月31日まで。受付方法、市役所各庁舎窓口、郷野浦、勝本、石田各給食センター、教育委員会給食センター係で申請書をお渡ししますので、登録基準をご確認の上、必要に応じて添付書類を付け、記入漏れのない状態で申請してください。なお、登録された業者の方には、11月末頃の予定で説明会を行うことにしています。問い合わせ先、教育委員会給食センター担当、電話 45-1202、郷野浦学校給食センター、電話 47-0634、勝本学校給食センター電話 42-0151、 石田学校給食センター電話 44-5319。 音訳は長島恵子でした。